先週、今年初めての礼拝の中で、キリストにあるならば新しく作られたものと御言葉をいただきました。まあ、新しくなるということ、ほとんどの方は嬉しいことだろうと思います。願わしいことだろうと思います。しかし、だんだんその新しいということも、いつしか新しかったのにと古びるということもあります。またもう一つの面が、新しいということは実は喜ばしいだけではないのだということ。新しいということは、わからないということもあるんですね。初めてだ。これからどうしていいんだろうと。新しくできました。オープンしました。って、じゃあいろんな新しいものが売ってるんだろうって行きます。でもどこに何があるのかわからなくてぐるぐる迷って疲れたという。まあ、買い物だったらそれぐらいで済むと言っても変なんですけど、そうなのかもしれませんが、人生において、新しくなりました。明日どうしたらいいんだろうと。特にクリスチャンとして、どうしたらいいんだろうと。で、どうしても新しくされたと言われても、実際まだ古いものがいっぱい残っているし、これ、どうなんだろう。新しくされた、救われたクリスチャンになった、もう何の心配もないんだと思っていたら、実はたくさん、むしろクリスチャンになったからたくさん悩むということも多いんじゃないかと言って、まあ、それで行き詰まってしまうという方もあるかもしれません。しかしそうではないんですね。いや、むしろそうして私たちは悩み、行き詰まることの多いものだからこそ、信じて、なお神様に救っていただきたいと、前に進んでいくものであるべきです。そして私たちが、もうどうしていいかわからない、もう右往左往してしまうというような、だからダメなんだと、どんどん、もうダメだ、これではやっぱり無理なんだと、本当にずっと帰って落ち込みそうになるときに、いや、そうじゃないんだよと、神様支えてくださいます。ヨシア記というところは、まさに世代交代の時であり、今まで40年間ずっと指導者で導いてきたモーセがもう退く。そしてずっとモーセの従者であってそばで仕えていたヨシアが新しくリーダーとして立てられる。率いていくイスラエルも皆第二世代であると。一新されたわけですが、それだけにこれからどうしたらいいんだろうという悩みの多いとき、主はヨシアにまずその約束を思い出させるんですね。3節。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。イスラエルの、まあ、人々は皆一新されましたが、神様は何も変わってないよと。モーセに約束したことは変わっていないどころか、すでに与えているって。これは私たちと全く同じことなんです。私たちもすでに神のことされているんです。もう、すでに天国は与えられているんです。私たちはですから、もう与えられた、もう私は天国に行けるんだ、まあ、もちろんまだ行ってはいないんですが、もう間違いなく行くことができる、だからといって寝て過ごせというわけではないです。足の裏で踏む場所はことごとく与えている ということは、つまりそこに向かって進んでいきなさい。じっとしていたら天国来ないよ。でも定められた時に必ず与えられるから、それに向かって進みなさい。まあすごくざっくり言うならば、東舞鶴駅、例えば12時ちょうどに電車は来ますと、でこれ約束されていて、でそうすると駅に行けばあなたはそれに乗ることができる、必ず行ける、そして福知山に必ず着くことができる。しかし、あ、そうなんですねって言ってずっと家でいてたら福知山に着かないって。いや、約束を信じるっていうことは、それを受け取ってそれに間に合うように進んでいく、前進していく。もちろんその間本当に行けるだろうかといういろんな問題は起こってきます。だからこそ神様はさらにヨシアに、まあ、5節でこのように力づけてくださいます。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、惜しくあれ。もちろん、あの、立ちはだかる者は一人もいないって、目の前に誰も邪魔する者はいないよということではないのは、モーセが共にいたように、40年間旅をしている間、その間もいろんな民族がイスラエルの前に立ちはだかりました。立ちはだかったんですが、みんな主の前に敗北していく。同じように誰かが立ちはだかろうとしても、結局は立ちはだかること、つまりずっとそこに立ち続けていることは誰もできない。そのことを信じて、まっすぐ進みなさいというのが、強くあれ、惜しくあれという励ましの言葉なんです。ついつい、まあ、力、あの、非常に強い言葉です。強くあれ、惜しくあれ。しかも、6節、7節と繰り返されていますから、あ、そうでないといけないんだと思いがちなんですが、7節を見ると、そういう意味ではないとわかります。ただ強くあれ、惜しくあれ。私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである。よーく読んでいくと、私たちが栄えるため、右にも左にもそれないように、確かに右に左にそれてしまえば約束の地にたどり着けない、栄えることができない、そうならないように律法を与えてまっすぐ進むことができるようにした。だから強く惜しく、もう、ああ、目の前に立ちはだかる者がいるからまっすぐ行くよりこっちに行った方がいいかと自分で判断して、そうして約束から離れていく、そんなことがないように、神様は共にいて必ずまっすぐ歩く、その道を開いてくださるんだから、確かに後悔を二つに分けてまで道を作ってくださったお方です。だから私が共にいる、何が前に立ちはだかっているように見えても強く惜しく進んだらいいんだ。私たちはつい全部逆に考えて、強くなければいけないんだ、御言葉守らないといけないんだ、いけないんだいけないんだって人間を中心に考えがちです。そうすればと思うのですが、神様はそうではないと言われる。そうすれば栄えるではない。栄えるために、そうしなさい。私が